皆さんこんにちは。ボンジュトルモン。ジェスペクザレビアン。パリのアパルトマンからお届けします。キャリアライフコーチのサキです。このラジオは私サキがフランス生活やビジネス、読書で学んだことを配信しています。皆さんお元気でしょうか。今日はですね、クレッシュという、フランスで言ったその保育園に行ってきましてですね、契約をしました。私の想像では、在宅の仕事だったらもうこうカチャカチャってパソコンをやって横目で、ベベを見つつ、仕事をするみたいな、どっちもできて微笑みながらこう幸せみたいな感じで想像してたんですけれども、家に子供がいたら、どれだけおとなしくても無理ということが分かりました、でその無理っていうのは何だろう、多分子供によると思うんですけど、機嫌が良かったら全力で相手したくなるし、なんか笑ったりしてて遊んだりしてて可愛いから、で機嫌が悪かったら、対応するっていう感じで、いたらとりあえず構いたくなるなっていう、ことが分かりまして、で多分女性そうかなと思うんですけど、子供に対応してる時のこう脳の使い方と仕事してる時のなんか脳みたいなスイッチが違うと思うんですよ。そうだからあんま集中できないんじゃないかなみたいなのも、私調べで分かってきました。私調べっていうか今まで の全人類というか全ママは知ってると思うんですけど、あなるほどなるほどみたいな感じで日々学んでて、ってことはちょっと預けないといけないなみたいな感じで、ちょっと契約してきて、でこれも本当にラッキーなことに、近所に奇跡的に新しく、保育園がオープンしてて、空きが預けることができたんですよね。で、同じくこう新しいから、0歳児の、ベベばっかりみたいな感じのとこで、すごい優しそうな、保母さんたちが、いてくれてました。そうですね、良かったなと思っております。で今日ですね、インスタライブをしまして、で、今日から3日間クリエイティブな働き方をするにおいて大切なことっていうテーマで話をしたんですね。で今日はウェルネスビジネスコーチの、ココちゃんと、いう仲良くしてる企業仲間 のお友達と話をしたんですよ。明日も9時にあるのでぜひ見に来てもらえたら嬉しいんですけど、今日はいろいろ話してですね、すごい面白くって、でココちゃんとこうクリエイティブってことについていろいろ話すことがあるんですけど、で今日もライブで話した中でいろいろ話が出たんですけど、例えば言葉についてのクリエイティブっていう話も出て、ちょっとその話をしたいんですけど、そこで出た話はですね、相手ありきのビジネスでは好きな言葉を自分が使うだけではなくて、相手に届けられる言葉っていうのをセレクトするのがクリエイティブだしビジネスでは欠かせないことっていう、ことについて、話しました。でですね、クリエイティブって一見自分の好きなことをすごいして、いることがなんかクリエイティブって感じで感じるかもしれないんだけれども、クリエイティブにビジネスをするっていうことになった場合に相手、ありきのものだと思うんですよ。でその時に好きな言葉だけを使うっていうのはアート、自分だけのアートの領域っていう感じで、なんかそれをこう人に届けたりとか、相手ありきのものに、していく時には その自分が持っている言葉図鑑みたいなものの中で、この方にはこの言葉がより届けられるんじゃないかな、伝えたいことが、私の伝えたいことが届けられるんじゃないかなみたいな感じで、セレクトができるっていうのが、クリエイティブみたいな話をしたんですよね。クリエイティブなビジネスっていう側面で言うと、で、それすごい面白いなと思って、好きな言葉を選ぶっていうのもクリエイティブだし、でもそれだけではなくて、相手に届けられる言葉をセレクトするっていうのは、まずたくさんのこう言葉を持っているっていう、ボキャブラリーみたいな、もの、でどんな言葉を持ってるかっていう、そのボキャブラリーって経験だったりとか知識だったりとかで、どんどんどんどん膨らんで大きくなっていく、言葉図鑑みたいなものだと思うから、そういう、まずは、経験があるっていうことと、その中から、セレクトができるっていう、それも経験だったりすると思うんです。知識と経験だったりすると思うんですよね。この方にだったらどんな言葉がいいのかなとか、で、それはその自分の雰囲気もあるし、相手の方の雰囲気もあるし、その自分と相手の関係性っていうのも、セレクトには入ってくるだろうし、いろんなこうことを加味されて、選ぶっていうことは、やっぱりなんか思考を使うんですけれども、それをこう考えたりとか、考え抜いて、そのセレクトする力を磨き抜いたりするっていうのもすごいクリエイティブだし、ビジネスの上ではそういうこう面はめっちゃ大事なんじゃないかなって思うんですよね。好きな、言葉っていう、ものだけなのか、それとも相手ありきでそこをセレクトしたりする、面白さなのかで、そのセレクトするっていうのも、自分らしさがめっちゃ詰まってると思うんですよね。そもそもボキャブラリーも自分のオリジナルのものだし、セレクトする力っていうのもオリジナルのものだし、相手の方とのコミュニケーションとか関係性とかによって生まれる選び方っていうのもクリエイティブだし、そう、なんか好きなことをするっていうだけがクリエイティブと、いう言葉で区切らなくてもいいんじゃないかなって、特にビジネスになったら、そういうこう相手っていう側面も出てくる。で、そこのクリエイティブを楽しむっていうのが結構私はすごい好きで、やみつきだという話を、しました。自分だけの好きを楽しむっていう趣味だったりとか、そういう領域での楽しみ方も面白いし、一方でその相手ありきの、ビジネス的なクリエイティブの使い方っていうのもめちゃめちゃ面白いしっていう感じで、私はすごく思ってて、今日いっぱい話したんですけど、一個なんかそういう話も、しましたというシェアでした。はい。あとはですね、感性をトピックとして、いっぱいあったんですけど、ちょっと挙げるとすると、感性をビジネスとして形にするには、思考を使って磨いてクライアントさんにお渡しするっていう、話もしましたし、それはさっきの言葉の話とすごい構造は一緒なんですけど、サービスバージョンも同じことで、っていう話もしたりですとか、あとそのクリエイティブをどれだけ膨らませるかみたいなところにおいては、旅っていうことはめっちゃいいなっていう、移動距離がすごく、クリエイティブに比例するっていう話もして、旅っていう日常の枠から離れて刺激をもらうことで枠越えしたアイデアがポンって出てくるみたいな話もして、いろいろ話をしたんで、アーカイブまだあるので、よかったら、聞いていただけると嬉しいです。はい。じゃあ今日も9時からインスタライブしますので、クリエイティブという、大きなテーマは同じなんですけれども、また全然違う側面から話をしたいなと思っていて、はい。今日はまた別の方をゲストに呼んでますので、一緒に話したいなと思ってます。ぜひ遊びに来てください。はい。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。ボンジョグネ、アビアントー。